宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。今日は2018年3月5日第167回目の放送です。皆さん、はい、こんにちは。
こんにちは。
暖かくなりましたね。
言っちゃっていいのかそれ。
暖かくなった。
きっとそうだと思います。
いやだってさ、今年のあの極寒期、
はい、
からすれば絶対暖かくなってないとおかしくないじゃん。
そう思います。
3月に入ったら、
はい、
どれぐらいかは別として、
あの極寒から比べればもう
ね、
暖かいようなもんです。
暖かいようなもんですね。
思い込めってこと。
あの1月2月頃に降った雪、いつもなら次の日ぐらいから溶けていくんですけど
ね、
今年は全然溶けなくて。
溶けなかった、ね、
相当残ってますねまだ。
はい、
まだは残ってねえな、その時は。
ナセルさんなんかおかしいよね。
時差が
なんかさ、
ちょっとしました、
ちょっと向こうの方行ってた。時差がありますんで、
タイムマシン乗っちゃってる、
ね、そうですね、はい、はい。インフルエンザは今年どうでしたか。タクちゃんは息子さんがかかっちゃったんですよね。
B 型でしたね。
B 型。
軽いと言われてたけど、軽くなかったですね。
まあ、どんな感じ
?39 度、8度くぶだったかな、うん、?9 度ぐらいまで
下
がって、でもすぐに、病院に、まあ、行ってもわからないって言われたんで、ちょっと待って、朝出て夕方の最後の診療に行ったらちょうど、診断もついて、すぐに、3つ目の新しい、イナビを、処方されて、で、その、薬局でそのまま、それを吸入して。イナビってすごいね、便利。
吸入するタイプ？
そう。タミフルは飲むタイプ。リレンザは吸入するタイプ。イナビルも吸入するタイプ。リレンザは確か、5日間かな、4日間かな、連続して吸入するんです。イナビルは、1回に4吸入をしちゃって終わり。
それだけでいいんですね。
そう。だから、それをしかも薬局でやっちゃうので、うちの場合は、
ね。ああ、もうここでやりましょうみたいな。
そうそうそう。一刻でも早い方がいいんですって。
で、終わり。
うん。
で、どれくらいで良くなったんですか？
割と、予定通りっていうか。
で
したね。学校としては5日間休まなきゃいけないんだけど、ほぼそんな感じで、
うん。
しかも土日挟んで。しかもその間ちょうど、学級閉鎖で。
ああ、よかったです、ね、そうそうそう。よかったっていうのはあれなんですけど。
残念だったのかもしれないよ。
全く同じ反応をいろんな人がされる。
うん、
そう、まあ、ほぼ学級閉鎖と同じ時期だけ。一日だけ余分に休んだかな。インフルエンザでしたけど。
ね、今年はすごい流行ってたみたいなのでね。
B が異常でしたって。
ああ。
お医者さんが言ってました。うちのお世話になって。
なんか2回かかる人もいるみたいですね。
A と B？
B 治ったからって思って油断してたら A もなっちゃったっていうような。
そうそうそうそう。
悪夢だな
ぁ。いやいやいや、それはあるみたいだし。あれ話したことなかったっけかな、何年か前に、うちのお兄ちゃんの方、検査したら A と B と両方出たんですよ。
ほう。
一回に？
そう。
そういうこともあるんですね。
あるんですって。あるらしくて。
AB 型ですか。
俺もそう言おうかなと思ったんだけど、はい、O 型の方がいいかな。でね、症状同じなんです。同じっていうか倍になったりしないので。
菌は2つあるけど。
そうそうそうそう。
症状的には。
薬も1つで十分。なので、まあ、お兄ちゃんのはちょっとね、やっぱり、もともと治りにくいんだけれども、でも、
うん、
無事に、
うん、
その時は、何年前だったかな、
うんうん、
A と B だって、なんつってね。
うん、
ちょっと、面白かった。
面白かった。
面白かった。逆にほら、どうせさ、B だけかかってもさ、うん、A かかるリスクがあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、一回のね、インフルでさ。
なるほど。
両方かかっちゃった、
ね。もう今年は全然大丈夫ですよ。そうそう
そうそう、ある意味ね。
そうですね。
ワクチンみたいなもんなんですね。苦しいワクチンみたいな感じ、ね。
そうですね。うん。まあ、そんな、たくちゃんですが、今、マスクをしているという、収録時、これは
これは
インフルかも
予防
知れないですけど。
インフルじゃないよね。
うん、違うよ。
そうそうそう。
ということで。
3月5日の時点では分かんないけどね。
そうですね、うん。またなってるかもしれませんけど。そうそうそう。
3月5日に聞いた人が俺に会って、先生インフルじゃんとか困るんですけど。
はい。なんかナセルさんが大変な思いをしたということで、ちょっとそれを話したいとおっしゃってるんですけど。
はい。
何があったんでしょうか。
何があったんですか。
すげえ無茶ぶりしてくるけど、ですね、大変だったっていうか、僕が大変だ、まあ、ちょっとは大変だったんですけど、うちの多分、下の階か、下か、前、下の前の部屋かわかんないんですけど、夜中のですね、1時、2時くらい、
うん、
に、すごい怒号が聞こえてきて、
はい。
なんだと思ったら、こう、どうもね、夫婦喧嘩っぽいんですよ。
おう。
しかも激しい。
今、シャレ？
え、何？
怒号が聞こえてきたけど。どこで？
狙ってない、狙ってない。
全く気づかなかった。
俺も狙ってない。で、なんかこう、夫婦喧嘩、凄まじいなと思ったんですけど、まあ、夜中にそんなに元気なんだねと思いつつ、うん、皆さん、夫婦喧嘩ってしますそもそも。
まあ。
しますよ。
どんな感じ？ないと言ったら嘘ですよね。
その辺をなんか今日話していこうかなと思うんですけど。
はいはい。
そういう時はナセルさんからね。
そうですね。ナセルさんするんですか？頻繁に。
僕はね、どちらかというと一方的に怒られるかな。
あら、喧嘩に行く前にもう、降参ですみたいな。
な、組み合わない。最初から。
あら。
それが喧嘩なんじゃない？
うん、だから、
ああ
そうなのかな？あの、もう、じき、もう、そう、そう、あ、噛んじゃった。早々に、負けを認める。
うん、
勝てないから。で、どうしても、許せないときは、まあ、無視モードには入るけど、
うん、
怒ってるアピールの無視モードに入るけど、
はいはい。
それは何？口で負けちゃうってこと？
うん。
ああ。
なるほど。まあ、腕力で負けて、うん、もうね。
てか、腕力は使わないでしょ、さすがに。女性に対して腕力は使わないけど。
腕力でもね。
うん。
なんならね。
うん。
ナセルさんの体を見てるとね。
ね。じゃ、そんな、タクちゃん。
え、何を言えばいいんですか？夫婦喧嘩しますよ。
どんな感じですか？
そうね。結構、ある、定期じゃないけど、ある期間、ごとにするかな。
うん、うんうんうん。
っていう感じで。
うん。
できるだけ、そういう時期は触れないようにするとか。
あ、そうね。
触らないようにするとか。うん、あ、だけど、やっぱり、こうね、触れ合わなきゃいけない時に、やっぱりそこでこうね、齟齬が起きて、カチンと来るみたいなのはね、
うん、
普通にありますよね。
うんうんうん、そうですね、
はいはいはい。
うん。
そんなぐらいかな。
まあ、そんなもんですよね。
まあ、言えるのね。
言えるのはね。
まあね。ナセルさんも言えるのはある
ね。そうそうそうそうそうそう。
でも、まあ、喧嘩もまあ、するのはまあね、お互いの思いを打ち明けるんじゃないですけど、ね、投げかけるっていうことですから。
そうですよね。
うん。まあでも、まあ、結婚して、で、子供が生まれて、またちょっとなんかこう、ちょっと状況というか、うん、生まれる前の喧嘩の感じと、うん、生まれてからの喧嘩の感じ、またちょっと違うなっていうのはあるかなっていう。うん、
喧嘩のジャンルが？
ジャンルというよりは、
ジャンル
ね、お互いこう、無言の状態でもやっぱ、子供がいますから、それに対していろいろとお互いやらないといけないとかっていうのもありますから。
怖かすがいってやつ子供のおかげで仲直りしやす
くなったり、ね、っていうのもあったりもしますし。
うちも結局犬がその役割やってるし。
犬がその役割。そう、私、結婚、カウンセリングをね、何件かやらせていただいたりしたこともあるんですけども、うん、その中で割とね、こういう言い方をするんですね。夫婦喧嘩はぜひ早めにたくさんしてくださいって。新婚さんの時に早めにたくさんしてくださいって。実は私、話したかな、結婚して早々うちの奥さん手を折っちゃいまして。
うん、
あ、スキーに連れてってね。
そうそうそうそう。うんうん、それで半年間、私が運転手やったりとかね。うん、料理作ったりとかだけど、それは向こうからすればさ、イライラするわな。
ちょっとだいぶ飛んでそうなってるから、ちょっとわからないです
。ちょっと間がなさすぎる。
だって毎回同じようなご飯でしょ
はいはいはい。
レパートリー少ない
し。なるほどなるほど、はい。
うん。だから、車の運転するときも、
はい、
もう、みたいなさ、
はあはあ、
感じでしょ、
はあ、はあ、なるほど。
一応ニコニコしようとしてたりはするんだけど、
うん、
で、当然ね、こう、うちの奥さんピアニストなのでピアノ弾けないでしょ、
うん、
これはイライラするよね。
そうですね。
これ繋がった、
うん、で、イライラするんですね。
それで、うん、結構たくさんしたんですよ。その、
喧嘩を。
喧嘩を。
はい。
喧嘩というか、ぶつかったんですね、いっぱいね。
うん、
で、それが、その半年間にいっぱいぶつかったのが実はすごく良かったなって思ってるんですよ。
うん、
振り返ってみればですけどね。
うん、
振り返ってみれば良かったなと思っていて、なので、
うん、
夫婦喧嘩は、新婚早々はぜひ、たくさん、早めにしといてくださいと。
うん、
溜めちゃうと、
うん、
後で、でっかいの来るよっていう話は、したことありますね。
うんうんうん、
その、僕が聞いた夫婦喧嘩は、若い声じゃなかったんですよね。結構年配の二人。だから、溜めて溜めて溜めての喧嘩だったのかなって、今の話を聞いて思いましたけど。
でも、冬ですから、窓とかも全部閉め切った上でのまた聞こえてくるぐらいの。
あ、マンションはね、
結構響くんです。
なんか空気じゃなくて、
うん、
鉄骨で振動して伝わってくるかな、可能性があるんですよ。それかもしれないですね。
何か本当に聞こえたら、ちょっと面白かったかなって、ちょっと嫌な感じで思うんだけど、はっきりは聞こえなかったのね。だけど、なんか、真夜中にお疲れ様ですっていう。
ああ。特に嫌ではなかったのね。
いや、ね、嫌だったよ。だって眠れないもん。
でも楽しんでる感じだよね。
聞こえたらちょっと楽しかったかもしれないけど、ただ単に申し訳ないけど、こう、眠る邪魔だった。
それで犬が起きちゃったりとかしない？
起きましたよ、もちろん。
おいで？
え？大騒ぎ？
あ、周りがね、大騒ぎしちゃう。
そうなんですよね。
何事じゃみたいな、
うんうん。
特にチワワなんて臆病な犬なんで。
前なんかうちの住んでるマンションの向かいのアパートの人が、ものすごい夫婦喧嘩、夫婦じゃないかもしれないけど、その、いわゆるカップルで、ものすごい喧嘩をしてたっていう話を近所の人たちがしてたことはあった。私は全然知らなかった。反対側、部屋が反対側だからっていうのもあるかもしれないけど、近くの人たちが言ってた。投稿班の他のママさんたちが。
カズ君そんな目撃はないんですか？激しいの。
あ、目撃というよりは、うちの前が神社さんなんですけど、そこの神社さんの鳥居の前で男性と女性がかなりのこの言い合いをしていたっていうのはありました。警察を呼ぶとか、こういう場合どうしたらいいのかなっていう。
そうそうそう。
のは思いますね。
チワ喧嘩っていう言葉もあるしね。
そうなんです。で、あまりにもなんかこう大変なことになってもあれだなと思ったりもして、だからといってなんか玄関開けてこうやって見に行くのもあれですし、どうしたらいいんだろうっていうのがありましたけどね。
どうします？激しいの見たら。
激しいの見たら、その時々でしょうね。時間があるかないかとかさ。ね、ケースバイケースでしょ。
ね、包丁持ってたりとかしたらね、それはもうさすがにね。
大根持ってったりとかしてね。
どうでしょうかってね。それで仲直りしてくれればね。
ね、
うん、いいんですけど。
どうでしょうか。
無理やり拾ったな。
包丁で切るって話をしたかったんだよね。
そうそうそう。まな板と大根持ってって、
ね、
それでこれどうですか
って。いや、まな板じゃなくてもうこうやってさ、居合切りみたいな感じでさ、さあって切ってもらったら。
ね、ストレス発散で。
発散して、実はね、なんていうこともありえますよね。
はい、まあでもね、夫婦喧嘩はね。適当
だな、返事が。
夫婦喧嘩はね、犬も食わぬって言うんでしたっけ、
はい。
いうことですからね。まあ、一時ちょっと爆発して、また仲直りして。
そうね。まあ、上手にね。
はい。
そうですね。ゼロは無理なんでね。
うん。そうですね。
コミュニケーションの一種だと思って。
そうですね。
上手に。
はい。
したらいいんじゃないかなと思うんですよね。
はい。今日はまあ、3月5日公開なんですが、3月といえば
?3 月といえば、
うん。
ひな祭り。
終業式。
お
卒業式。
うん。
花粉症。
うん、ああ、そうね。
桜の開花。
うん。
牧原のりゆきの3月の。
うん。
わかりづらい。
全部不正解です。
いや、不正解以外ではない。
私の問題の答えにはなってません。
だって俺答え知ってるもん。
こう書いてあるもん。
なんでしょうか。
卒業式とか。
はい、ダメです。
引っ張るな、引っ張るな。
3月といえば、お彼岸ですね。
はぁ、あ。もうちょっと反応してあげようよ。
お彼岸なんです。
3月の何日ですか
?3 月の、うちはですね、11日に。
あ、早いんだ。
お彼岸の法要をします。なので、皆さんお参りに来てください。
あれ、20とか21とか22とかじゃなかったっ
け？あ、実際はそうです。
あ、法要は11日。
はい。ちょっと早めに、うちは、やりますので。そうですか。だいたい春分の日を、
そうですよね。
の真ん中にして、前後、やったり、ね、その時期として、やりますけど。
なんでそのこと知ってるか知ってます？
なんでですか？
3月21日が結婚記念日だからです。
あらま。
お彼岸の日でした。
あ、そうなんですか。またお彼岸のいい日に。
その日の、うん、その年のお彼岸の日に結婚式をしました。
それは、あれですか？なんか特別な日だったんですか？お
彼
岸だったから。
休み
の日でした。お彼岸そうだろうな。
節分。
節分？
節分じゃねえよ。春分の日。
あ、まあ確かにね、休みの日ですもんね、この日はね。ということで、3月は、たくちゃんの結婚記念日と、いうことで、答えを変えて、正解にしたいと思います。
正解。
はい。
あ、そっちだったの？
そうです。
そっか。え、じゃあ何、それに来てくださいってこと？
結婚記念日の日に。
結婚記念日を祝うので、3月11日に家族のお寺で、集まりがありますってこと？
あー、そうですね。まあ、
嫌そうに言う。
じゃあ、やりますよ。
え、やるの？
言ったね、今。
俺、っていうか、俺行かなきゃいけないのかな。
いや、別に来なくてもいいです。
来なくてもいいけどやってくれんの？
たくちゃんの奥さんに、じゃあピアノ弾いてもらいます。うちで。
え、それは、結婚記念日の、お仕事、うん、
お祝いに、
お祝いされさせてあげるってこと、
うん、
よくわかんないけど。
うん、まあ、じゃあ、やりません。はい。
ちなみに、何やるんですか？急に真面目になって。
あ、もうお彼岸の法要ですので。
あ、マジでもでも。
はい。お勤めをして、お話をして。
前やったみたいな、そのコンサートとか、ああいう一般向けのはやらない。
そうですね。あれはまた別の時の法要の時にやりますので。
DJ たくちゃんの、ラランラジオは楽しいな。
今回ですね、今まで結構長い番組とか、有名な番組とかだったんですけど、今回はですね、割と新しい、多分去年の4月から始まった、しかも若いアナウンサーがパーソナリティをやっているラジオ番組なんですけども、都市型生活情報ラジオ、興味 R という番組です。
うん。
興味は漢字で興味。
うん。
R はアルファベットの大文字の R ですね。はいはい、月曜日の、夕方頃やってるんですけど、私は生では聞いてなくて、TBS のラジオクラウドから聞いたりしています。ちょっとそこに書いてある番組ホームページの方から紹介しますね。興味があるから行ってみよう、聞いてみよう、やってみよう。そこそこ忙しいあなたのアーバンライフを潤す。それが都市型生活情報ラジオ、興味ある。TBS 熊崎和人アナウンサーと週替わりのパートナーが都市型生活情報と最新洋楽を凝縮して陳列する90分だそうです。
長いですね。
そうそうそう。で、この熊崎和人アナもですね、かなり若いんですね。多分ね、5年目ぐらいだったかな。で、看板番組を持ってる感じなんですけど、でも、この彼がですね、結構なんていうかな、穴だらけというかですね、
はい。
うまいわけじゃないんですね。うまいわけじゃなくて、なんか彼の、その穴だらけだったりするのを、一緒にやっている人が、こう突っ込んだりとかしながらっていうのが、この番組の面白いところかなというふうに思ってるんですね。
うん、
で、実は皆さんに今、私がこう説明している、前にですね、ある一つの番組を皆さんに聞いてもらったんですね。それはこの番組の交通情報でした。
うん、
どうでした？交通情報ですね。
交通情報でした。
交通情報でしたね。
はい。
交通情報の裏話みたいなのも聞けましたね。
そう。で、この交通情報が非常に、うん、私も、過去の交通情報なんかいらないじゃないですか。
うん。
だけど、この番組の、ラジオクラウドには過去の交通情報のコーナーも全部載ってるんですよ。
うんうん。
それで、それを聞いても、 別にその時にどこ、何々線が混んでますみたいなこと言ったって、今全然関係ないんだけど、でもなんかそれをこう思わず聞いてしまう感じの、すごい楽しい、交通情報をエンターテインメントしてる感じの、今日の交通情報、一言で言うと、なんとか線が混んでます。で、そこからこう音楽に乗って、ラップじゃないんだけど、ラップに乗ってるかのように、交通情報センターのお姉さんがですね、小気味よく、話し続けるという、そんな、コーナーがあったりします。その他にもですね、たくさん、なんていうかな、ちょっと変わったコーナーがあったりですね。例えば、36歳、独身、彼女なし、男が、リアルテラスハウスに1ヶ月住んでみた結果とかですね。
ああ、面白そう。
面白そうでしょ。それからですね、浴槽でレトルトを湯煎すると優しい味に。
やだな。それはやだな。
市川さやが提案とかですね。それから、肉を焼く音だけでカルビかロースがわかるかどうか。
ああ。たくちゃんわかりそう。
それからですね、カロリー出すっていうコーナーがあるんです、カロリー出すっていうのはカード出すって知ってます？ナセルは知ってそうだけど、
なんだ、ガンダムとかのカードを引くやつでしょ。
ああ
、あとはガチャガチャ形式で
1枚出す。僕詳しく知らないんですけど、カード出すって多分持ってるカード同士でこう戦い合うみたいな。
あ、そうそうそう、その
昔デュエルバスターとかああいうのがあったけど、今
デュエルバスターの、デュエルバスターはパックリ
だ。あ、いやいや、でも要するにそれのカード出すっていうシリーズがあるらしいんですよね。
はあ。
俺もよく知らないんだけど、でもそれに文字ってカロリー出すっていう。で、コンビニで、カロリーの高そうな、低そうなものをいっぱい買ってきて、お互いにじゃんけんで、これとやって、
はいはいはい、
最初の、出すのはこれだみたいな感じで出し合って、
は
い
は
い、98カロリーみたいな。
それ面白そう。
160カロリーみたいな。
はいはい、
こっちの勝ちみたいな。で、3回勝負みたいな。
それ面白そう。
面白そうでしょ。なんかね、あとはその、アルファベットを書いた鉛筆の音だけで、どの字かわかるか。
それちょっとあんま響かないな。
ただこれ、ほら、ラジオ番組らしい、
そうですね、音とか、ね。
そうそうそうそう。
カロリー出すはやりたいな。
カロリー出すとかね。あとこう、居酒屋で NG な注文は、お部屋を人数分、店員に本音を聞いてみたとかですね。これならいけんじゃないの、アセルさん。文字を紙に書くだけで、聞いて何か当てられるか。
いや、無理だろう。
ひらがな編。
無理だろう。
そう。あとはですね。あなたの車のタイヤ、今すぐ冬用に交換すべき理由とは？
ほう。
面白そうでしょ？面白そうでしょ？今ちょっと、カズ君に、もう一個カズ君に振ってみるね。エンジン音だけで車種を聞き分けられるか。
ああ、これはスーパーカー世代の方は、
ね。
すごい得意らしいので。
得意らしい、ね。
得意なんだ。
らしいです。
可能なんだ、そんなのが。
そんなことでですね、意外と、なんていうかな。僕らが想像、こういうのってほら、普段疑問に思ってることを答えるみたいな番組は結構あるんですけど、疑問に思わないようなことを疑問にして、それをこう提出する興味あるという、そういう番組なかなか面白いなと思っているんですね。で、これも私も聞き始めたのが割と最近なので、これからも聞いていきたいなと思ってるんですけど、過去のいくつか聞いただけで、まだ全部は聞いてないんですけど、まあ、こんなことで、もし、ラジオクラウドに上がってますので、いつでも聞けるかなと思いますので、聞いてみてください。
ご存知だと思いますが、キリスト教新聞に、ピカステ枠ということで、宗教しりとりを掲載しておりましたが、3月いっぱいで、終了ということになりました。で、まあ、最後どんな終わり方をしているか、まあ、楽しみにしていただけたらなと思うんですけど、はい、しりとりといえば終わりは運がついたら、終わりということですので、今日は、宗教しりとり連載終了にちなんで、最後に運がつく言葉でさよならしたいと思います。
最初に浮かんだのは味噌ラーメンたくちゃんでした。
今年は5月の15日からの予定です。そうです、ラマダン。ナセルでした。
うなずいています。カズくんでした。
東急とコミュニティラジオ
聞かせて。
聴衆協コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。